本日は稲垣さんが読んでくださいましたけれども、箴言27章から愛する人の与える傷について主にお話しいたしますけれども、その前に26章の冒頭の御言葉を振り返らせていただければと思います。というのは、箴言あと4回ぐらいで終わりますけれども、箴言が終わった後、後からですね、この26章の4節5節を振り返って、あれ、この御言葉は何なんだろうというふうに、振り返られた時に思われるんじゃないかなと感じます。誤った御言葉じゃないかなというふうに感じる部分なので、短くまずお話しさせていただければと思います。箴言の26章の4節5節です。愚か者にはその無知にふさわしい答えをするな。あなたが彼に似たものとならないために。愚か者にはその無知にふさわしい答えをせよ。彼が自分を賢者だと思い込まぬために。初めて見るとちょっと落ち着かない御言葉です。どういうふうに理解していいのかよくわからないと。聖書に誤りがあるとすればこれじゃないかというふうに思ってしまいますけれども、実際ここは矛盾ではないと思います。愚か者はどういうものか、先週も申し上げましたけれども、神様のことを軽んずるもの、神様を大事にしないもの、神様の教えに聞き従わないものを愚か者と言っています。そういう方々から何か質問されたときにどう答えたらいいのか、4節ではその相手の無知に合わせないという回答方法をしており、5節では相手の無知に合わせるという回答方法をしています。4節の相手に合わせない方法、イエス様の行動からどういう例があるか見ていきたいんですけれども、イエス様はユダヤの当時の宗教指導者に神殿の境内で教えるときに何度か質問というか詰問をされています。ヨハネ8章では姦淫の現場で捕らえられた女性をこうユダヤ人指導者たちが連れてきて、でこういう人を石で打ち殺せとモーセは書いていますけれども、どうなんですかと言ってイエス様を試すわけですけれども、イエス様は答えられませんでした。でどうしたかというと、地面にこう座り込んで何か書いてらした、有名な場面です。またルカの20章ではイエス様が十字架で死なれる直前の1週間の出来事ですけれども、何の権威を持ってあなたは神殿で教えていらっしゃるんですかというふうに聞かれました。でイエス様は聞き返しました。ではヨハネの洗礼はどうなんだ、神から来たものなのか人から来たものなのか。で相手が答えなかったのでイエス様もお答えになりませんでした。これが4節の通りのイエス様が愚か者に似たものとならないためにという部分です。では相手の無知に合わせる回答をされた時もあります。マタイ19章、例えばですけれども、イエス様は大金持ちの青年に永遠の命を得るためにはどうすればいいんですかというふうに聞かれました。イエス様は青年からの質問を正面から受け止めて、青年をその無知から解放しようと誠実なお答えをされました。財産を売り払って貧しい人に分け与えて、その後私に従いなさいというふうにおっしゃいました。それは彼が、その青年が自分を賢いものだと思うことがないように、思い込まないように、勘違い思い込みから解放してあげようという意図で答えられましたけれども、その青年はどうしたかというと、悲しみながらその場を立ち去りました。 たくさんの財産を持っていたからです。イエス様はどんなふうに人に対処したか、自分を貶めようとする愚かな者に対してはその無知に合わせることをなさらず、しかし自分に聞き従いたいという思いを持っていらっしゃる方に対してはその無知から解放させようと思って正面からお答えになったわけです。ここから私たちも学びたいと思います。箴言の27章に戻ります。愛する人の与える傷についてです。5節6節、あらわな戒めは隠された愛に勝る。愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は数多くの接吻を与える。神様は私たちのことをとっても愛していらっしゃいます。私たちのことを愛している方々はどういう態度を示すかというと、私たちがこう左内輪で、まあ、こんな外は暑いもんですから中涼しい中で快適に暮らすことはまあいいんですけども、のんびりと楽しく私たちが過ごすことよりも、私たちが傷を受けてでもいいから成長することを神様は私たちを愛する方として望んでいらっしゃいます。私たちは傷を受けてでも成長してほしい、それが神様の本音です。成長には痛みが伴います。人から忠告をこう聞くのが嫌いな人も世の中にはたくさんいます。私自身もそういう一人だと思います。何が問題かというと、プライドが高すぎるということです。プライドの問題を解決しないと自分は成長しないということです。聞き心地のいい言葉ばっかり聞いてもですね、人は成長しないわけです。良薬は口に逃がしとことわざにもある通りです。何か人から教えてもらおう、指導してもらおうという時にどうしても苦言を呈していただけなければ、私たちこう気づかないというものをいくつも抱えています。じゃあ教える方としてもですね、相手に嫌われるというか、相手に煙たがられるという、そういうリスクを危険を冒して初めて指導が成立するわけです。お互い痛みを乗り越えなければ愛情の関係というものには達することができないということです。つまり家族的な信頼関係がある中に自分が属さないと自分は成長しないのだということがわかると思います。箴言13章24節はこのように書いてあります。無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する人は熱心に諭しを与える。19章18節、望みのあるうちに息子を諭せ、死なせることを目指してはならない。親から子への愛情というのはやはり鞭を打つほどの愛情なんだということがわかります。現代の私たちの家族はどうでしょうか。子供に鞭を打たれて痛いと感じるほどの愛情を私たちは与えているでしょうか。最近はインターネットが発達しましたので、教育を施すという世界が激変しております。先週もプリントでインターネットを通して大学の授業を見ることができるということが分かったと思いますけれども、まあ中学高校の授業も同様に無料で見ることができます。いわゆる近くの大学の授業ではなくて、世界の名だたる教授、大学の先生からその授業を垣間見させてもらえるような時代が4年前に到来しました。 でそこではですね、申し込めば終了証書までもらえるようになっています。でこのまま発展すれば近い将来4年生大学なんて行っても行かなくても同じだよと、君は何をどういう人から勉強したのか、そういうことが大事になるような時代が来てしまうのではないかと思います。ところがそのインターネットは素晴らしい道具で、そこで学ぶということがどんなにいいことかと思います。マサチューセッツ工科大学という有名な理工系の大学の授業をですね、なんとモンゴルのウランバートル、モンゴルの首都ウランバートルの英語の学校の高校生が見て、それで満点を取って大学はそちらの方に入学したという事件のようなことまで起こっています。でそれがどんなにいいかというのは分かりますけれども、他方でインターネットでだけでは得られないものもあります。それはその一人一人の勉強の仕方とか行動パターンを観察して苦言を呈してくれるような指導者はインターネットの中からは出てきません。知識は頭に叩き込むことはできますけれども、聞いてる人は自分に心地よい言葉しか実行しないという傾向ができてしまいます。ですから自分を成長させる、ようやく口に逃がし、そういう口に苦い薬というものはインターネットだけでは足りないということが分かります。同様に仮に学校に行ったとしても、私自身もそうでしたけれども、700人の授業とか受けてもですね、情報を一方的にもらうだけでインターネットを見てるのとあんまり変わらないというか、インターネットより悪いんじゃないですかね。インターネットを途中で止めてノートを書き込むことができるんですけど、それができない。大人数の授業というのも同じように人を成長させることはできない。知識は増える、頭でっかちにはなるんですけれども、人間の成長にはなかなかつながりにくいということが分かります。ではどうしたらいいのかというと、教育界では小さなところでの授業、10人とか15人とか、そういうところで学生と先生の信頼関係の中、家族的な雰囲気の中で教えてもらうと、その先生の愛情が学生に伝わり、生徒もその科目を熱心に勉強したいと思うようになると、そういう愛情深い先生に出会うということが大事だということが分かります。もしできれば、昔の旧制高校のようにですね、全寮制の学校に入ると先生方と寝泊まりして、また学友とお互いにこのぶつかり合いながら学ぶということがいかに優れた教育かということが分かります。本日の27章は17節に次のような御言葉があります。鉄は鉄をもって研磨する、人はその友によって研磨される。気を許せる友達がいると、そういう人の前では自分の本音というか素の部分というか、字が出るって言いますけれども、自分の飾らないところを周りの人が見ることになります。でもあなたのことを、私たちのことを大切に思っている友達はそれを見て、時に苦い薬をくれるわけです。そこがいいと言うんです。また優しさを持って私たちを正しい方向に引き戻してくれる、それが、そういうものが友です。9節の御言葉、27章9節にはこんなふうに書いてあります。香油も香りも心を楽しませる、友人の優しさは自分の考えに勝る。プライドの高い、私もそうなんですけども、自分の考えこれがいいんじゃないかみたいに思ってるとですね、友人の優しさに触れて、それで、誤りに気づくというわけです。こういう中で、先生方が全寮制の学校の中で、学校のようなところでですね、指導する場合にはどういうことを気にしなければならないのかということですけれども、今もイギリスのオックスフォードや大学やアメリカの全寮制の寄宿舎の高校ではそういう教育がなされていますけれども、そういう 立場の先生方に対しての御言葉がちょっと手前になりますけど、23章、箴言23章の13節14節に書いてあります。23章の13節14節、若者を諭すのを控えてはならない。鞭打っても死ぬことはない。鞭打てば彼の魂を黄泉から救うことになる。学校の先生が、寮の先生が学生を鞭打つほど愛してくだされば、その若者は救われるのだ、魂が地獄に行かないで済むのだ、ということを神様は私たちに教えてくださっています。そこには信頼関係が必要です。家族的な居心地の良さ、お互いを信じている、お互いがお互いを支えている、そういう関係が必要です。これは私たちの教会は週に1回しか集まりませんけれども、教会でも同じことだろうと思います。若い方々 であればぜひですね、リサさんはなさってますけれども、教会学校の先生という形で奉仕に加わっていただくのは本当にいいと思います。教会で説教だけでですね変えられる方もいらっしゃいますけども、私もかつてはそうしていた時もあるんですが、もったいないのはそこに家族的な関係があるということがもったいないと思います。食事だけでも残っていていただければ、こういう愛情のグループの中に飛び込んできていただければ、今までと違った霊的な成長の仕方ができるんじゃないかなと思っています。お互いがお互いを磨くことにちょっとでも近づくと、そういう愛情深いグループが創価教会にはあると思います。遠慮のないぶつかり合い、揉み合いの中で人は多くを学んでいく、それが神の家族です。繰り返しますけども、私たち人間は聞き心地のいい言葉を聞いているだけでは成長しない。信頼できる相手から時に苦い言葉をも受け取ることで、神様の喜ぶ成長に私たちは達していくことができる。そういうアドバイスに対して正面から取り組むことで成長していく、ということを学びたいと思います。愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は数多くの接吻を与える、という御言葉でした。続いて7節、飽き足りている人は蜂の巣の滴りも踏みつける、飢えている人には苦いものも甘い。ヨーロッパに行きますと、今次に申し上げるようなことわざがあります。食事に関してですけれども、特にフランス料理はですね、素材が比較的古いんですね。海のものっていってもパリ、海から遠いんです。そういう中でどうすれば美味しいフランス料理を作ることができるかということで、彼らはすごくソースに凝るんですね。どれだけ美味しいソースでその魚を味付けするか。では世界で最も優れたソースは何かという時に、彼らが言うのは、それは腹ペコであるというソースが一番美味しいというのです。日本流に言い直すんであれば、すきっ腹にまずいものなしというそうです。でしかしこれは食事だけの話ではありません。食べ物がないだけでなくて、お金がない時、冷たい水一杯でもごちそうになると、その時の何ですよね、冷たい水、それまでお金がなくて、おいしい水も飲めないという時に、冷たい水が飲めただけじゃなくて、やっぱり愛情を相手から、ほんのちょっとしたことからも愛情を感じられる、そういう時があります。じーんと心に響く、小さなことなのに心に響く、そういうのはどういう時かというと、本当に自分が困っている時、食べ物がない時、人間関係が崩れて打ちひしがれている時、そういう時に周りの方々から祈っていただくとか、 心にかけていただく、そういう優しさが響くものです。またこれは断食に関しても同じことです。断食をして祈る時というのは神様を感じる力が敏感になります。12節、思慮深い人は災難が来ると見れば身を隠す、浅はかなものは通り抜けようとして痛い目に遭う。私は子供の頃はこうアドベンチャーとかが好きだったので、災難とかが見るとですね、飛び込んでみたくなるという癖があったんですけれども、それそういうバカを繰り返す中でちょっと学んでですね、今は隠れるようにしています。人から何かを勧められて乗りかかった船であっても、もしそれがちょっと嘘がある、なんか詐欺じゃないかと分かったら、全てを投げ捨てて緊急脱出ボタンを押してしまうのが一番賢い歩み方だ、人生の歩み方だと思います。大切なのはそういうところで失う自分の評判とか失ってしまう財産ではなくて、トラブルを抱えないこと、また大切なのはトラブルを抱えないこと、そして神様に対して素直であり続けることが大事です。捨てたものを神様は後に返してくださることもあります。15節16節、降りしきる雨の中に、雨の日に滴り続ける雫と、いさかい好きな妻は似ている。彼女を制する者は 風をも制する。彼は紅葉を右の手の力と呼ぶとありますけれども、これ最後の部分は新改訳では右の手で紅葉をつかむことができるというふうに訳されています。最後の部分ちょっと訳しにくい、ヘブル語もちょっと欠落しているような部分です。強烈な御言葉だと思います。いさかい好きな妻っていらっしゃるものです。朝から晩までなんか文句を言っている。でその方がこうなさっていることは、仮に何だろう、一流と呼べないようなことであっても、文句に関しては一流の文句をつけられるということもありえます。で夫にすればですね、すごく腹立たしいわけです。止めたいと思っても止まらない。で奥様本人はその相手をというか家を清めようということで一生懸命なのでしょうけれども、夫にしてみればとても厄介。滴り続ける雫、雨漏りということですから、前こちらに移ってくる前に古い街道で雨漏りがありましたけれども、もう石川さんをお呼びして直してくださいって言っても、あの石川さんでさえ雨漏り止められないと、そのぐらい厄介だという夫婦関係があるんだということなんです。しかしそれをこう沈めることのできる夫があるようです。でそういう知恵深い夫は外で吹いている風をも制することができるほどの知恵深いさであると、右の手で紅葉をパッとこう掴むことができるほど、そういう高価な宝をですね、こう見つけ出してくることができるほど知恵深い人だというわけです。どうすればそういう立派な夫婦関係を築けることができるのか、結局はですね、主なる神様に従い通すことができる男は、いさかい好きな妻をも制することができるんだと思います。相手の気持ちにこう沿うように努力しても、結局その妻の悩みというか、そのいさかいをしたくなる原因は別なところにあるので、表面的に対処してもうまくいきません。結局は自分が神様に従い通すことで、神様の祝福が家の中に満ち溢れてくる、そういう中で妻が満たされてくるのだと思います。ぜひ、大変な夫婦関係を経験された方、取り組んでいただければと思います。23節、あなたの羊の様子をよく知っておけ、群れに心を向けよ。リーダーの務めについて書かれています。グループ、自分の属するグループの中の個々のメンバーの様子をリーダーはきちんと把握しているのがいい、しなければならないわけです。で、これは思ったほど簡単なことではありません。 どんなに素晴らしいチームだと思っても、監督はですね、意外と選手のことを分かってないことが多いです。昨年のラグビーのワールドカップで日本代表のチームをメンタルコーチとして支えていた荒木香織さんは、こういうことについて次のように記しています。彼女はですね、メンタルコーチの仕方をですね、アメリカで学んできたわけですけども、そこでの研究成果がにはこう言っていると。研究では、監督が言っていることに選手がどれだけ賛同するかといえば、それはたった3割に過ぎないという結果が出ています。逆に言えば7割は選手のことを誤解していることになる。でも監督やコーチは選手のことを 100% 理解していると思い込んでいる、気づいていないのです、というふうに彼女はエディ監督を支えながらもこんなふうに感じていたと思います。監督のアドバイスに対して選手は7割同意できない、まあ、それは監督やコーチが選手を理解し誤解しているという以外の要素もあると思いますけれども、しかしここで学びたいのは、監督やコーチが選手のことをよく分かっていると思い込んでいるという事実です。教会ではどうであろうかと思います。私自身、ここに集まっていらっしゃる皆様のことを十分把握しているとは全く思っていません。でそういう意味でとても恥ずかしい、この御言葉についてお話しするのは恥ずかしい立場にあります。差し支えなければお電話くださってもいいし、もし大宮に来られたら立ち寄ってくださってもいいので教えていただければと思います。教会の群れに対して責任を負っているのは牧師一人だけではなく、役員として立てられた長老の方々も同様です。牧師も長老の一人というふうに考えるのが聖書のある読み方です。みんなで、長老みんなで教会を立て上げる働きをしていると、そういう意味ではその会計の働き、すごく大変だと思いますし、初期の働きも大変なんですけれども、その仕事が終わったら、もうあとは自由ですよということではないと。群れに心を向けよというふうに神様はおっしゃっています。また教会学校で奉仕する私もさせていただいていますけれども、通ってくる子どもだけでなく、通ってこない子どもに対しても毎日祈ったり、一人一人の上に、またそれぞれの家庭の上に祝福があるように祈りつつ、また出席してきた時には子どもの様子をなるべく把握しようと努めたいと思います。教会で奉仕をすること自体も大事なんですけれども、自分が教会にいないときに子どもたちや、また長老であれば教会員のためにどんなふうに思っているかということが大事だと思います。他方でこの時に気をつけなくてはいけないのは、自分が頑張ってるから教会や子どもがこう成長するんだというふうに思ってしまったら、それはちょっと行き過ぎな理解だと思います。私たちは同じ罪人ですので、自分たちがどんなに頑張っても相手を成長させているというふうにはなかなかなりません。第一コリント3章6節には、新約聖書このように書いてあります。有名な御言葉です。私は上、これパウロのことです。パウロは上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですとあります。牧師などですとですね、私は教会を、何々教会を牧会していますとかって言いますけども、実際にはそれは正確ではなくて、牧会をしているのは何かというと、三位一体の神様が直接一人一人を牧会してくださっています。私たちはこう人のために植えたり、種を植えたりとかですね、水を注いだりと、その程度のことしかできません。じゃあその種がこう育って、その人が育っていくというのはどういう働きかというと、その本人もなぜそうなるのか知らないというふうに、マタイの13章には書いてあります。 自分でもよくわからない。なぜかというと、神様が目に見えない形で一人一人の心の中に植えられた、まかれた種を発芽させ、出水させ、こう目が穂が出て実がなるようにしてくださっているのは神様ご自身の働きだからです。人間の技ではありません。一粒の麦という話はありますけれども、麦一粒まくとですね、半年育てると何粒なるかというと、何粒なると思います？一粒の麦から。ヨハネの12章24節、一粒の麦どうでしょうか。ちょっと昨日聞いてきたんですけども、100粒できるそうです。創世記の26章あたり、100倍の収穫という書いてあります。100っていうのはその麦が何粒になるか、やっぱ100まで育つそうです。そんなふうに育ててくださっているのは神様です。私たちが寝ている間になぜか植えられた種が育っているのです。ですから私たちは神様の働きを一緒にその働きに加わらせていただけるという程度なんですけれども、しかしそういう中で群れの中の一人一人のことをよく把握しているかどうかで働き方は変わってきます。どういう御言葉を相手にプレゼントしたらいいのか、注ぐ水は何度がいいのか。例えばですね、パンを焼くときにですね、パンを作るときに、この炎天下、外がこう暑いときにはですね、冷やした水を入れる必要があります。そうするとよくパンが、おいしいパンが焼けます。冬であれば冷やしたらよくないと思います。そういうどういう温度の水を注いだらいいのか、どういう御言葉を相手にあげたらいいのかということは、相手をよく見ている人でなければできない働きだと思います。21節、銀に割る壺、金に割ろう、人は称賛によって試される。前にも触れた通りですけれども、人に褒められようとして頑張っている人は、実際に褒められた時にそれがバレてしまうと。神様の見栄えのために働こうという人には褒めてもそういうことが起こらないということです。今日は愛する人の与える傷について学びました。教会や学校や家庭や職場で、まさしく家族的な関係を築く中で私たちは成長していくことができます。プライドの問題がある人はその問題に取り組まなければなりません。しかし神様は教え諭す人をとても喜んでくださいます。神様は私たちが楽をすることではなくて成長することを喜んでくださいます。愛情ゆえに周りの人たちに苦い薬を時に飲まされる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは全宇宙を作られ、私たちを作られて、その宇宙を、この地球を管理するようにお任せしてくださいました。しかし私たちはあなたに背いて罪を犯しました。その罪のためにイエス様をこの地上に遣わし、命の犠牲の十字架と復活を通して私たちは罪許されて正しいものとされました。永遠の御国に入るものとされましたことを感謝いたします。残された人生が自分にとっての最高の人生になるようにと祈ります。家族的な信頼関係の中でお互いを成長させ合う、御言葉によって相手を育てるという働きにを続けていきたいと思います。どうか創価教会にますますあなたの知恵と力を注いでください。日本キリスト教団を憐れみ顧みてください。光幼稚園、第二幼稚園、幼稚舎、プレキンダー光を祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。